マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。さあ、それでは今日からは現鹿島市商工会の会長でいらっしゃいます水島雅人さんをお迎えいたしまして、また鹿島開発に携わるお話、鹿島開発に伴うお話をお伺いしたいと思います。水島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
水島と申します。よろしくお願いいたします。
はい、もういろいろなお話を持っていらっしゃるという噂はいろんな方から耳に入っておりますけれども、まずその鹿島開発される前、水島会長はもともとはこの鹿島市のお生まれだったんですか？
私は鹿島市宮中で桜町という地区で生まれました。
うん、繁華街ですね、一番の。
まあどうでしょう
、はい、
まあ幼少の頃はですね、
はい、
鹿島神宮周辺には大変商店が多くて、
うん、
まあ賑わっていたという感じを記憶してるんですけれども、うんうん、
まあ、門前町だったんでしょ。
そうですね、
そうですよね、神宮中心とした、はい、
私が育った宮中の桜町地区っていうのは、
うん、
どっちかっていうと農家が多いところで。
あ、そうなんですか。
商店数は当時は少なかった、はい、という記憶があります。
はい、
私の家、水島家は農家でしたんで、
うん、
まあ米を少々、さつまいもを少々、そういう中で、
うん、
うちの母親が中心で、養蚕を、
うん、蚕さんですね、
蚕ですね、
うんうん、
しっかりやってまして、
へ、
私が記憶にある畑は、
はい、
桑畑の印象が大変強く、
はい、
まあ農地の多い地域だという思いがあります。
うーん、鹿島でも養蚕業っていうのに携わられた方っていうのは結構いらっしゃったんですか、当時は。
まあ、まあ結構いたと思いますけれど、本当の小さい幼虫から育て上げる技術は、
はい、
大変難しいっていうことを聞いてまして、
うん、
それをうちの母親は小さい、本当の小さい、幼虫から育て上げるっていう技術を持ってたというふうに聞いてます。
へー、うん、そういうお家の出だったんですね。
そうですね、
うん、でいつぐらいから、まあ、そういう、もう全く今の鹿島とは風景も全然違うような町だったんですけれども、その水島さんがだいたいいくつぐらいの時に鹿島開発というようなお話が出てきたんですか？
それはですね、
うん、
私が中学2年生の頃、
うん、
まあ、これは先生から、中学校の先生から進路の話、
うん、
進学の話、
はい、
そういう中から出た話だと思いますけれども、
うん、
鹿島には港を作るような計画があると、
うーん、
いうような話がありまして、
うん、
農家など土地を所有している方々は、
うん、
生活が一変することだろうと、まあ、特に農家っていう職業がどうなんだろうかと、
うん、
いうようなことを言われまして、
うん、
まあ、正直大変びっくり、
うん、
また大変なことが起きてくるんだなっていう印象で、
うん、
先生の話聞きましたけれども、
うん、
今思うと素晴らしい先生だなと、
うん、
そういう将来の話をしてくれたその先生は、うん、素晴らしいなと。あとあと鹿島開発は農耕の良善ということで、
はい、
地域の地域、まあ、農業産業を残しながら、
うん、
工業と共存共栄のため開発をしていくという当時の茨城県知事岩上二郎さんの後々そういうことを知って、あ、この先生はすごいこと俺さん言ってくれたなと、私に言ってくれたなと、そんな思いで今でも当時のことを非常に ありがたく思ってるっていう状況です。
うん、でも多くの中学2年生は、うん、なんかあんまり真実味ないんじゃないのっていうふうに、あんまりその水島さんみたいに深く受け止めた生徒はそんなにいなかったんではなかろうかと思いますけれども、その辺いかがですか。
まあ、農家って昔の農家って大変、
はい、
な状況ばっかし見てきて、
あ、
そういうのを見てると、
はい、
なんかこうかなりね当時非常に興味を持ちながら、
うんうん、
まあ、中学校高校と進み、自分は自分なりに夢はありましたけれど、
うん、
この鹿島開発っていうのは非常にね、
うん、
この県知事の岩上二郎さんのこの、ことを、うん、まあ、先生を通したり、うん、いろんな人にこう話を聞いてるうちに非常に興味が湧く、
うん、
そういう状況でありましたね。
うん、やっぱり農業だけだとこの先はちょっと厳しいなというのを若いながら、まあ、中学ねわずか2年生なのに、うん、そういうことを感じていらしたということなんですね。
まあ、そうですね、
うん、でその港ができるっていうことを聞いたときに、それが鹿島開発に結びつくんだっていうイメージはやっぱりまだなかったんでしょ、中学2年生だと。
まあ、どういう、港ができる想像はもちろんない、うん、
ないですよね、
うん、私はですね、
はい、
幼少の頃国水浜、
はい、
国水浜がまあ親戚もありましてね、
はい、
よく行ってましたんですけど、鹿島砂丘、
はい、あ、砂丘ね、
きれいな、まあ、砂丘で、まあ、そこでですね親戚に行くと必ずその親戚の、まあ、人たちが、まあ、歓迎の意味で、
うん、
海の海水ですね、
うん、
取ってきて、
はい、
お風呂を沸かしてくれて、
あ、綺麗だよってね、
それを非常に、まあ、嬉しいっていうか、
うん、
後々聞いたんですけれど国水は、
うん、
試行場があって、
あ、今のどのあたりになるんですか、その国水浜というのは、
ね、うん、ちょっとねもう地形が変わって分かりづらいんですけれど、
はい、
まあ今企業ができてる
場所、はい、あ、日本製鉄があるあたりですか。
そうですね、その辺の場所で、
はい、
旧124号線から国水浜まで、
はい、
私は歩ってね遊びに行ってた時代がありまして、
はい、
まだコンクリートでね格納庫も残ってる時代でしたので、まあ、そこに戦争当時はですね兵隊さんが、
うん、
各民家に泊まりに来たり食事に来たり、
は
あ、そういう場所が国水周辺の何軒かにあったらしくて、
は
い、私が行ってる親戚のうちもそうだったそうです。
うーん、
でその時にその海水を取ってきてお風呂に入れたり、まあ、それを非常に兵隊さんが喜んで、いたと、こういう戦争時代の話をちょっと後々聞いたんですけれども、
うん、
まあ、そういう砂浜で非常に自然な地域からのこの開発ってどうなんだろうということで、
綺麗なとこだったんでしょうね、
なかなかね想像はつかなかったですね。
そうですよね、 まあ、その自然豊かなところにまずは港ができるということで、わずか中学2年生だった水島少年は漠然とであろうその未来に栄光をなんとなく感じられたというところになるんですね。わかりました。それではまずは初回、本当に古き鹿島の町並みも紹介していただきながら、初回のお話はこの辺でおしまいにしたいと思います。それではまた来週、水島さん続きのお話をお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。